おはようございます。高原五一郎です。私は先日あるご婦人たちの集まりに招かれました。そこで聖書のメッセージをしたのですが、その後で一人の方から質問をいただいたんです。私はなんだかんだと言っても人生で一番大切なのはお金だと思います。お金がないために賢くても進学できなかったり、治療を受けられなかったり、みすみすチャンスを見逃さなければならないということがあります。だから人生で一番大事なのは結局お金だと思います。違いますか?って言うんですね。いや、実にストレートで正直な質問ですね。確かにお金は大事です。実は人間というのは金の使い方でその人柄を測ることができるんですね。何にお金をかけるか。何にお金を出ししぶるか。まとまったお金ができたときに、それをどこに回すのか、返済に使うのか、遊びで散財してしまうのか。まあお金というのはその人の人間性をトレーニングするものにもなるんですね。お金をマネージメントできる人は人生をマネージメントできる人です。そういうわけでお金はすごい大事なもんなんですね。しかし人生で一番大事にしてしまうと、その人を支配するものに早変わりしてしまうんですね。お金をマネージメントするのではなく、お金にマネージメントされる人になり果ててしまうんです。というのは、人間というのは、自分が一番大事にしているものによって支配されてしまうからです。お金が自分の人生の神になるとどうでしょうか?持ってるお金の増減によって幸せになったり不幸せになったりします。他人との比較に走りがちになります。ある場合はお金のために不道徳なことをしてしまいます。お金に人生をコントロールされる人間になってしまうんですね。人生の中で一番大事なものは子供だという人もいますね。子供は親にとって本当に大切です。子供のためだったら自己犠牲を厭わない親は多いと思います。しかし、子供を人生の中で一番大事なものにしてしまうと悲劇が起こるんですね。なぜならそういう親は子供を通してでないと生きることができなくなるからです。子供の成績の出来不出来で機嫌が良くなったり悪くなったりします。そして子供を自分の意のままにしようとするのです。精神分析の創始者であるフロイトの患者の中にダニエル・シュレーバーという人物がいました。彼は裁判官を務めたほど頭脳明晰な人物なんです。しかし42歳の時にパラノイアという精神病を発症してしまいます。その原因は幼少期に厳格な父親から受けた教育にありました。シュレーバーは自ら回想録を書いたんです。この回想録を材料にして多くの学者が分析を加えたんですが、その中に魂の殺害者というレポートがあります。それによると、シュレーバーの奇妙な告白には一つ一つ根拠があるっていうんですね。例えば彼は自分の目を小人が開け閉めするなどと言うんです。なんでそんなことを言うんでしょうか。彼が少年時代、彼の父親は、息子が勉強中居眠りしたりしないように、まぶたを引っ張り上げる機械を作って、彼に装着させてたんですね。それだけではありません。椅子に座ってる時、きちんと座らせるために、背筋を伸ばす機械を作り出しました。また眠ってる時には、棺桶に収納されたようにまっすぐに眠らせるために、特別な装具をつけさせたんです。シュレーダーの精神と肉体は彼の父親によってがんじがらめに縛り付けられていたんです。ところで父親はなぜそんな異様なことを息子に課したのでしょうか。息子が憎かったんでしょうか。いいえ、愛してたんです。お父さんはドイツの有名な教育学者だったんですね。それで自分の息子には世界一立派な大人になってほしいと心の底から願ってたのです。息子は父親にとって 人生で一番大事な存在でした。ですから決して手を抜くことができなかったのです。しかしこのことはシュレーダー自身にとっては不幸以外の何者でもありませんでした。子供の上に自分の人生やアイデンティティを築き上げていこうとすると、子供に対して支配的になります。意のままにならないと虐待します。そしてこのようにして育った子供は、やがて親を憎むようになるか、自分というものを持たない大人になるかのどちらかです。人生で一番大事なものは、友達だという人生観も一般的には美化されていますね。確かに友達は大事です。私自身、自分の人生から友達という存在を差し引いたら、とっても貧弱なものになるのは間違いありません。しかし、友達もまた人生の土台にはできないものです。友達至上主義の人は、その友達の発言や行動に過剰反応してしまうからです。自分が友達にどう思われているかということについて、気になって気になって仕方がなくなります。友達を失わないようにするため、自分であることをやめてしまいます。そして、友達にもそれと同じことを求めるようになりがちです。友達が自分以外に親しい友達を持つことを禁じたりします。友達の自由な行動によって振り回されます。どうしてそうなるんでしょう。精神が友達によって支配されてしまうからです。人間は自分が一番大事にしているものによって支配されるのです。そしてこの一番大事にしているもののことを聖書は偶像と呼ぶんですね。そしてこの偶像に支配されている状態を偶像礼拝の状態と語るんです。そしてこの偶像礼拝の状態を最大の罪と語るのです。罪とは一体何でしょう？良いものを最も良い方と交換して拝んでしまうことなんです。お金も、家族も、友達も、仕事も、みんな大切で良いものだと思うんですね。しかしそれを最も良い方、至高なる方、あなたという人間を作り出した神と交換するということは罪なのです。罪とはあなたの創造主以外のものの上に自分の人生を築き上げることなのです。聖書はこう言っています。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。それを拝んではならない。それらに仕えてはならないと。これはあなたの作り主である神の言葉です。なぜ神様は偶像礼拝を断罪したのでしょうか。それは人間を何かの奴隷にしていく道につながっているからです。実は人間が人生の中で一番大事にしても決して自己の尊厳を失うことのない対象が一つだけあるんですね。それは誠の神を礼拝する人生です。あなたの作り主はこの全宇宙を作られた至高の存在です。この創造主を人生の主人とすることはこの神によって支配されることです。言い換えれば、全知全能の神以外のすべてのものから支配されない人生なんですね。たとえ一文無しになり、子供が自分の願わぬ方向へ進み、友人が独自の道に行ったとしても、それに翻弄されない人生です。神の主権を信じる人生に敗北はないんですね。この神のもとに立ち返ることは人生の回復です。そして立ち返る道はたった一つだけ、神が使わされた救い主、イエス・キリストを自分の主として受け入れることです。どうぞあなたもイエス・キリストを救い主として心に信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。